音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケ。この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信、音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきます。こんにちは、音なるの八木です。
高橋です。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年始一発目の収録ということで、今日はゲストを呼んでます。株式会社オトナルの運用担当の高瀬さんに来てもらってます。
よろしくお願いします。高瀬です。
よろしくお願いします。はい。で、高瀬さんは運用担当ということなんですけど、
はい、
運用担当って何の運用ですかっていうところで言うと、
そうですね、そこで言うとオトナルから出向する音声広告の運用であったりとかを主に行っているっていう形になります。
はい。つまりですね、プログラマティックの音声広告、運用型の音声広告といわれる広告出稿の運用をやってるということですね。
はい、おっしゃる通りです。
ラジオの出身の方とか、普通のポッドキャストを配信されてる方とかからすると、代理店さんとかもそうかもしれないですけど、音声広告の運用ってなんだそれっていうか、意味不明な一見ものかもしれないんですけど、簡単に説明すると、リスティング広告とかディスプレイ広告とか SNS とかもそうなんですけど、手元の管理画面から広告出稿をコントロールできるってことですね。クリエイティブを再入稿したりとか、いくつかのターゲティングを出した時に A と B と C で A が一番効果高いから A だけ残していきましょうとか、予算を振り分けていったりとかって手元操作を行えるっていうのが運用型広告、プログラマティックって言われるものなんですけど、音声広告に関してもそのプログラマティック広告っていうのが国内でも伸びてますし、海外結構実はプログラマティックよりもしかしたらストリート広告とかの方が多いかもしれないんですけど、日本国内だと結構伸びてるっていう感じですね。
はい。
ちょっと僕がだいぶ喋ってしまいましたが、そうで、音声広告の手元で運用をするっていう担当を株式会社オトナルでやってもらってるのは高瀬さんとチームの中でやってもらってるっていう感じです。
はい。
では音声広告のプログラマティック広告、運用型広告なんですけど、運用の仕事ってそもそも何やってるんですかっていうのが気になる方多いかなと思っているので、そうラジオとかの出稿だったら音源を媒体者さん、メディアに渡して出稿よろしくで済むんですけど、我々の場合って、我々が代理店だったり広告主さんの代わりに音源もらってそれを手元で操作してるんで、どんなことやってんのっていう。
そうですね、大きく分けると入稿という作業と、あとは入稿した後の配信調整っていう2つに大きく分かれるかなと思ってます。
うんうん。
で、入稿に関しては、準広告出稿するときと同じかどうかはちょっと分からないんですが、素材とあとは URL 渡していただいて、それを配信する DSP にセットするっていうようなことをやっています。
管理画面というか配信システムですね、手元にある。
はい、そこにセットしているっていうところで、あとは配信調整の部分に関しては、配信状況、例えば CTR がどうなってるとか、CVR がどうなってるかなどを見ながら、手元で配信の調整を行っていくっていうような作業を具体的には行っているっていうような形になります。
はいはい、なるほど。入稿っていうのと運用が始まった後の調整って感じですかね、2つっていう。
はい。
ちなみにその入稿も準広告みたいなものとは違うなって僕が思うのは、結構アドグループとかをこうバキバキ分けてわざと5種類に砕いてこう出し分けてたりとかするじゃないですか。もしくはクリエイティブを2つのアドグループに分けて A パターンと B パターンの広告 CM 素材だとどっちが性能がいいのかとかもやってますよね。
はい。
ああいう設計をするのも入稿の仕事の一部みたいな感じですかね。
そうですね、それは、お客様とミーティング、
広告主と
をして、営業がお客様とのミーティングをしている時に同席させてもらって、そこでどういう風な配信にしたいのかっていう希望を聞いて、そこで、配信設計を立てていくっていうところも一部行っているっていうような形でやってますね。
はい、なるほど。じゃあちょっと音声広告の営業出身の高橋さんがいるんで、その商談の場で 配信設計って具体的にどういうパターンで作ってたりするんですかっていう。
そうですね、一番やっぱり多いのは年齢と性別でその出し分けるとか効果を見分けるみたいなのは
デモグラですね。デモグラのターゲティングで、
はい、であとは興味関心を、例えばその歴史ゲームだったとすると歴史が好きな人とゲームが好きな人に出し分けるみたいなこともありますし、
歴史が好きっていうターゲティングとゲームが好きっていうターゲティングを2つ別々に用意してどっちがその歴史ゲームと相性がいいのかを見ていくみたいな感じですね、出稿の時に。
あ、そうですそうです。であとはあの時間帯で分けるとか日別で分ける、例えばその期間中にクリスマスが入ってたらその当日だけはあの今日はクリスマスって言いたいとか。
はい、なるほどね。
でそれをさらにクリエイティブにも反映させるともう可能性は無限大というか、最大で100パターン近くぐらいまで出し分けるみたいなことはありました、ね、はい。
時々あの私たちそのプログラマティックの音声広告、運用型音声広告すごい得意強みがあるんですけど、めちゃくちゃすごい案件ありません、時々90パターンみたいな
90何パターンとかあります。あります。
あれはクリエイティブとそのターゲティングパターンとかで掛け算していくとそうなっちゃうみたいな。
そうですね、でも90パターンとかあった時はクリエイティブ自体もあの十何パターンとかあったので、まあ細微な違いなんですけど、全部全く違うというよりかは、
はい、まあ、そのパターンも結構ありますよね、最後の呼びかけが違うみたいな。
あ、そうですそうです。でそういう時にはまさにその高須さんのいる運用チームにすごくお世話になっているというか、音声の、入稿って多分ディスプレイとちょっと違うのは秒数とか音量とかも気にしなきゃいけないので、
うんうん、
音量っていうか、まあ、ラウドネスって言ったりするんですけど、
うん、仕様がちょっとね複雑ですよね、バナーとかより。もっと言うとバナーもあったりするし、あ、つまり音声とバナー2つ入稿しなきゃいけなかったりするから、
そういう時にはまさに運用チームの皆様にも協力いただきながら一個一個、まあ、細かく人力でチェックをしていく必要があって、そういう時にはお世話になってます。
結構細かく配信セットをしなきゃいけない時があるので、それは結構気合い入れてやったりとかはしますね、
うん、で今あの高橋さんが高橋さんにお世話になってるとか言ってるのが、実はその音声広告の運用型音声広告ではその運用側がとても重要っていう、営業側がこうちょっと気を使うっていうか、気を使ってるというか運用がないと始められないですからね、出稿も価値が発揮できないんで。
そうですね、なかなかまあお客さんの前だったりとかには出ることがないので表舞台には出ないんですけど、非常に重要な職務になっていただいてますと。
うんうん、ちなみにさっきの日付とかタイミングでクリエイティブを出し分けるとかいう話あったじゃないですか。
はい。
僕年始に実は我々がちょっと関わってる案件なんですけど、面白いクリエイティブにあたって、
はい、
私妻の実家が京都なんですけど、京都で Spotify ですかねの成功国聞いてたら、視覚学習系の商材 で年始にその自分を磨いていきませんかとか、今年1年何をやっていくかっていうのを自分に投資していきませんかみたいなクリエイティブがちょうど1月2日に流れててすごい刺さって、僕があれこれオートナル関わってるぞってなったんですけど、まあそういう風に年始には年始の最適なクリエイティブ、クリスマスにはクリスマスの最適なあの語りかけみたいなものを結構手元でコントロールしてたりしますっていうことです。あと運用の仕事でもう1点だけ、あの媒体によると思うんですけど、基本的には入札で買い付けてますよね、音声広告を入札買い付けをしてるっていう感じです。で一回あの何の日でしたっけ、七夕の日にトラブルあったの昔あって、七夕の日特殊なシチュエーションなんで7月7日に入稿がうちの会社以外でも多分めちゃめちゃ集中してて、準広告の枠とかでも、つまり広告枠の取り合い状態になってて、配信がめちゃくちゃ出なくなったっていうのが一回あったような気がする。
ありましたね。
つまりプログラマティック広告っていうのは確実に配信されるかどうかっていうのは手元のコントロールだったりとか入札次第だったりするところもあるので、割とそのフレキシブル性がいくも悪くもあるっていう感じの入稿方法ですっていう感じですね。ですいません、高橋さんゲストに来てるのにめちゃめちゃ高橋と八木が喋りまくってるんですけどじゃあですね、バナー、高橋さんはもともとバナーの運用とかやってたと思うんですけど、
はい、
プログラマティックのディスプレイバナーとかと比べて音声の運用って何か違いとかありますか？
そうですね、一番の違いは配信面がやっぱ音声の場合だと、
うんうん、
もう Spotify とラジコっ ていうところで、まあ、ある意味限定されているっていうところはあるので、バナーだとあの質の悪い枠も含めて全部バーッと配信することが DSP だとできるんですけど、
うんうん、
音声だともう絶対に聞かれるって分かってるところにだけ、まあ、配信するので、まあ、よくも悪くも、このクリエイティブが、まあ、いいのか悪いのかっていうのが
仮説が大事みたいなこと。
そうですね、 CTR とかで、まあ、如実に返ってきやすいのかなっていうところがありますと。でそういうところで、まあ、見ているところはまあ CTR であったりとか、まあ、サイト遷移までのコンバージョンレートであったりとか、
間接コンバージョンですね、うん、
まあ、そういったところを見ているっていう形ですね。
今の話ってバナーの場合は例えばとりあえず入れたれみたいなことをやりがちってことですか？
バナーの場合はそうですね、いろんな枠にとりあえず出稿してみていいのだけ残っていくみたいな。
あ、なるほど、分かった、メディアの選定選択肢が多分数万とかそういうレベルであるから、とりあえずもうあっちこっちに出しまくって運用していけるってことですね。
そうです。
だけど音声広告って選択肢が今そもそもあんまりメディアの選択肢ないから、そのメディアにマッチする形とかで乗った上で CTR とかを見てるみたいな。なるほどね。変数がある意味そこはちょっと少ないっていう感じなんですか？でも設計段階で多分メディアに合わせていかなきゃいけないみたいな。
そうですね、もうメディアの Spotify なら Spotify の特性に合わせてクリエイティブ作っていく、
うんうん、
でそれが合ってるかどうかを運用しながら見ていくっていうような形なのかなとは思っています。
はい、なるほど。でもそのバナーのディスプレイ広告のプログラマティックでいうと、僕は結構 Web メディアを昔やってたので結構嫌いだったんですよなんでかっていうと、あれってそう、日本中に数万とかあるメディアの中で僕はメディアの立場だったんで何でもいいじゃんって話じゃないですか。広告枠だったら何でもいいじゃんっていう話で、結局 PV 稼げればその中で性能高いものを選べばいいよねっていう話になっちゃうんで、枠を枠として見てないっていうか、枠を数字でしか見てないのがちょっと苦手だったんですけど、音声広告って結構枠をちゃんと選んでいくとか、コンテンツで選んでいくっていう思考がバナーよりあるのかなって感じがします。文脈をちゃんと大事にするっていうか、だってストリーミングっていうか流れで聞いてるわけだから当たり前ですよね、
うん、
バナーは突如として謎バナーが出てきてもまあ許せるけど、音声でそこのコンテキストみたいなものをちゃんと守られないとすごい嫌な気持ちになるっていうか、
うん、
すいませんちょっと話がそれましたが、そう、じゃあ具体的に今バナーと音声広告のプログラマティックの違いは僕は結構なるほどなって思ったんですけど、具体的に見てる指標はじゃあ今の話でいうと CTR と、まあ、間接コンバージョンとかって感じですかね、運用の時に。
そうですね、はい、そこは見ている指標自体に関しては結局配信システムから出てくる指標を見ることになるので、そこ自体は変わらないかなという感じにはなります、
うん、はい。あとはお客さんごとの KPI が違うんで、そこに合わせて何を重要視するかって感じですね。
そうですね、そこに関しては、はい、
あと媒体によってはリーチのこともありますよね。多分リーチっていうのはつまり人数ですね。
そうですね、接触できている人数、ユニークユーザ
ー、配信できた人数、
はい、で結構音声は見たりすることが多いですね。どっちかっていうと動画広告とかに近いのかなと思います。
はいはい、それはわかる気がしますね。うんうん、なるほど。じゃあ今回は一応音声広告のプログラマティック配信運用をしている、まあ、高橋さんにゲストに来てもらって、プログラマティックの音声広告の、まあ、仕事って何やってるのみたいな話と、そもそもどんなものだっけっていう話をしました。次回は一応後半があるということで、音声広告で他のバナーと比べて非常にユニークな運用であるダイナミッククリエイティブという手法があって、まあ、その辺の話をしていければなと思っています。
はい、
ということで後半に続きます。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
次回は八木高橋は喋りすぎないようにします。